正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は2月3日、月曜日ということで、はい、2月3日は節分ですね。
そうです ね、
節分、季節が進んで、ね、2020年始まってもう1ヶ月過ぎてしまいまして、
はい、
で明日2月4日が暦の上ではもう立春ということで、もう春になる
ですね。暦の上では春ですが、はい、
昔の暦ではね、この立春からが新年スタートと、まあ、中国なんかはね、そうですけれども、
はい、
というふうに言われていますので、僕はまあもちろん1月1日がねその年のスタートで、1ヶ月ちょっと経ってね、ここで改めてぐっとこうアクセルを踏み直すという、そういう僕はイメージがあるんですが、荻野さんどんなイメージあります
か？いやでもそれすごく素敵だと思います、まあ、立春を前に確かにそういう気持ちになりますよね。
なんか節分とかね、はい、恵方に向いて
恵方巻き
食べるとかいう、はい、家族はしますけどね、でもどっちかというとそういう意味合いではなくてね、やっぱりもう年を新たにして1ヶ月経ったと、さあこれからどうすんだと、ね、本腰を入れるようなね、そんな日じゃないかなと僕なんか思いますが、
そうですよね、
一生懸命力を入れて、ね、はい、いきますので、
はい、
皆さんどうぞお付き合いください。今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ということで2月最初の放送、
はい、
今日のテーマはですね、電気です。
電気ですか、
はい、電力供給事情についてね、少しお話ししてみたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、で電気を作るときは当然エネルギーたくさん使ってしまいます、
はい、
ということはその電力をどんなエネルギーを使って作り出すかっていうのがすごく環境に対してはね、影響が、だいぶ変わってくるわけですよね、
はい、そうですね。
なのでまず基本的にですね、こんな形で進めていきたいと思うんですが、まず、はい、日本という国はですね、どんなやり方で今電気を作り出しているのか。
はあ、なるほど。
例えば地球温暖化、これはその二酸化炭素の、割合がね、空気中の割合がどんどん増えてしまって温暖化を進めるものですよね、
はい、
だから二酸化炭素が原因ですよね、
はい、
でもちろん電気を作る上でも二酸化炭素をどんどん出すわけなんですが、たくさんその二酸化炭素を出す部門がまあいろいろありまして、例えばまあもちろん電気を作る時も出しますし、
はい、
それから工場でね物を作る時も出したりします、
はい、
それからもちろん交通関係、運輸関係も出しますよね、でそうやって考えた時、ちなみになんですが、その電気を作る時にどれぐらい二酸化炭素を出すか、どれぐらいの割合なのかって少し計算してみたんですね。
そうですか。
で発電について電気を作り出す時の二酸化炭素排出量って全体の大体これ2017年のデータですけども 8% ぐらいなんですよ。で一番割合が多いのはやっぱりね、
はい、
工場とか産業から出てくるのがこれ 34% 約ですけども 34% ぐらい。
なるほど。
でその他、まあ、その運輸であったり、それから、商業サービス、それから事務所などで使う排出する二酸化炭素ですね、
などなど。
でもよくよく考えると、その電気ってみんながほぼ使いますでしょ。
もう毎日ですよね、
だからここにその注目やっぱりしなければいけないかなって、今日実はその電力について取り上げるわけなんですね、
はい、
ということで、
はいはい、
電力何に頼っているかと、一番多いのがですね、
はい、
やっぱり火力なんですよ。火力発電。
火力発電ですか、
うん、2018年のデータで 77.9% が火力に頼っております。
結構な数字ですね、
うん、これには石油、石炭、はい、それから天然ガスなど、含まれています。全て含まれています。 77.9% が火力発電所で作られている。
そうですか。
でその次に多いのが水力発電です。
ああ、 水力、
うん、
はい、
でこれがまあ 7.8% で、その次に来るのが太陽光、ここで自然エネルギーがね、あの2つ目が入ってくるわけなんですが、 6.5%、
でもぐっとこう火力に比べると数字が下がりますね。
そうですね、なので日本の電気というのはやっぱり火力に頼ってる、これはもう数字で現れてしまってるわけなんですね。
今一番問題にも、ね、なってますけれども、うん、これがなくてはというところはあるんですね。
そうですね、で日本列島ってあの、はい、まあ、狭いじゃないですか、国土がね、
はい、なんか長く広いように見えるんですけども、はい、
いやもう本当狭いですよ、はい、でだけどその狭い中で結構高い山があって、すぐにこう急勾配で海に水が注ぐわけですね、
はい、
でそうなるとたくさん川ができて、割とこう流れの、ね、速い川ができたりして、水力発電にはやっぱり向いている土地だと、国土だと言われているんですね。
そうなんですね。
でもそれでも今割合はもう 7.8%、 でそうやって考えたら水力をうまく使えてるのか。
あ、そうですよ ね。
ただまあこれであのダムの問題とかね、ダム建設の問題とか、これ自然破壊じゃないかとか、そういう別の問題ももちろんあるんですけどね、
はい、
まあ、水力ももちろん自然エネルギーの一つですよね、
はい、
で、もう一つ問題になってるのは実は原子力。荻野さんどう思われます、原子力発電は、
はい、
いいでしょうか。
これも私もいろんな、うん、問題として、うん、考えた上でも、だけどこんなに、まあ、いわゆる夢の電力といいますかね、うん、大切な、まあ、必要なものはないんですよって言われた時も聞きましたし、うん、だけどもうとんでもなく恐ろしいものだということも体験しましたし、私たちはこれをどう判断すべきなんでしょうというのが、私はすごく困惑している状態で、個人としてはわからないです。
まさきあきらなりにね、これ考えてみましたら、原子力発電ってめちゃくちゃ効率がいい発電です、
うん、
発電するときは二酸化炭素はほとんど出さない、だから環境に優しいという一面がやっぱりあるんですよ。だからすごく効率がいいしね、コストもだからかかんないわけですね、うん、発電の段階ではね、
はい、
発電所を作るときはめちゃくちゃコストがかかるかもしれませんけどもね、これもまた一つ問題ですけれどもね。そうやって考えたら原子力、そうか、でその原子力って今 4.7% なんですね、
はい、
で僕が思うにやっぱり原子力発電は効率がいい、だけれども、うん、もし何かあったとき、
はい、
ね、福島思い出してください、はい、皆さん
本当に
何かあったときに取り返しのつかない莫大なその被害が出てしまうというのは、これはもう僕たちは経験していることなの で、
そうですよね。
そうやって考えたらその電力を作るやり方の一つとして、原子力をその選択肢の一つとして選んでいいものかどうかという別の問題が僕はすごくあると思うんです、うん、まあ、なくすにあたってはですから代替のものをしっかりとね、作らなきゃいけない、
そういうことですね、
でここで出てくるのが多分自然エネルギーを使った発電だと、はい、思うんですけどね、これもちなみになんですが、エリア別のね、
はい、
原子力発電に頼っている、エリア別でどれぐらい頼っているかと、
あ、エリアで分かれるんですね、うん、結構比較できるわけです。
このグラフを実は僕は見つけてきましたね。
あらあら、は
い、これは ISEP という、ね、うん、機関が作成したものですが、
はい、
これ2018年のもの、全国でですねエリア別に見て一番原子力に頼っている場所、九州なんです。うん、で実はその次に来るのが関西、
そうなんですか、
というデータがあります。これも実はベースとして覚えておかなきゃいけないね、僕たち関西に住んでる人間としては覚えておかなきゃいけないものかもしれませんね。
なるほど、
うん、でちなみに北海道とか東北とかね、ほとんど原子力は実は頼ってないと。
なんかこうね、うん、事故のことを思うとなんか何とも言えない。
そうですね、
はい、
まあ、もちろん一部はね、もちろん原子力の電気を使ってると思うんですが、割合としては全然少ないと、
そうなんですね。
九州がトップ、それから関西は2番目ということ、はい、これぜひ覚えておいてくださいね、
はい
はい、さてここで1曲ね、いつものようにお届けしましょう、はい、今日はですね僕の大好きなイギリスのバンドの曲ですね、はいはい、
オアシスで Whatever。
And I'll sing the blues again.
曲はオアシスで笑えばでした。
はい、ということで今日はですね、電気、何を使って電気を作るかというね、テーマでお届けしているわけなんですが、ちょっとおさらいしますとね、日本は火力発電に頼っている 77.9% の割合
です、
2018年のデータになります、
はい、
で自然エネルギーは 17.4% にとどまっているといった状況になっているんですね、
はい、
さて海外と比べましょう。
そうですね、
うん、
はい、
だいたいこういう自然エネルギー再生可能エネルギーを使うってなったらね、日本はやっぱり遅れてるんですよ。
そうなんですね、
これを間違いなく遅れてしまっているんですね、はい、海外と比べますね、
はい、
手元の資料はですねちょっと限定的かもしれませんけども、ヨーロッパの各国それから中国日本と比較した、自然エネルギーを使った発電量の割合になります、
はい、
さあトップはどこでしょうか。自然エネルギーを一番使って発電している国はどこか。
なんかイメージ的には確かにヨーロッパの方が多いんだろうなっていう感じはしますけれども、どの国がと言われると、
なんかその環境に優しいその国っていうと、北欧とかね、
自然豊かだし、
イメージがあると思うんですが、
はい、
これ2018年のデータですが、
はい、
オーストリアなんですね。
オーストリアが1位ですね、
うん、でオーストリアは特に自然エネルギーの中でも水力発電の割合がもう半分以上、
はい、なるほど、
ね、水が豊かな場所なんでしょうかね、はい、国なんでしょうか、
はい、
でその他風力とかバイオマスを使った発電でも8割近くがもうそれで賄われているんだそうですね。
すごいですね、
うん、でその次に多いのが手元の資料ではデンマークです。でこちらもその国土柄というかね、お国柄というか、その土地的には、
はい、
風力発電が非常に盛んに行われているところ
。デンマークはその風力のイメージありますね。
ありますよね、でその次に来るのはスウェーデン、これは水力発電の割合が非常に多いですね。
あ、なるほど。
でその後、まあ、手元の資料ではポルトガル、イタリア、スペイン、ドイツとずっと続いていきます。
はい、
で日本はと言いますと、先ほども少しね数字をお話ししましたが、自然エネルギーに頼ってるのは 17.4% 足らずと、ね、オーストリアが8割近くなのに対して日本はもう 17% ぐらいと、
はい、
うん、この差ですよね。
そうですね、
うん、それはいろいろその政策とかね、
はい、
国のその、どっち向かっていくんだとかね、その政策によっても決まってくるわけなんですけども、やっぱり、自然エネルギーを使ってる割合は日本はすごく少ないでですね。じゃあ中国はどうなのかと。で中国といえばなんとなく例えばその PM2.5 であるとか、
光線
であるとか、大気汚染がひどいとか、スモッグがひどいとかいうニュースでですね、環境についてはあんまりこう政策として強く打ち出してないんじゃないかというイメージがね、
イメージありますね。
僕もイメージ的には中国の皆さんには申し訳ないんですが、
はい、
あるんですね。
本当申し訳ないです
が、でもね、はい、なんと日本よりも中国の方が自然エネルギーの割合は高いんですよ。
そうなんですか。
うん、これは、2018年、おととしのデータになりますけれども、
はい、
日本が 17.4% 自然エネルギーを使って電力を作っているのに対して、中国はですね、
はい、
大体 26% ぐらい
が、それは、
うん、自然エネルギーを使って発電しているということなんですね、
まあ、国土的には自然のものが、
うん、
日本よりはたくさんあるんじゃないかとは思うんですけれども、うん、イメージ的にですね、
うん、
最近すごく経済的にも成長してきた国ですから、
そこが僕はポイントだと思っていて、
はい、
例えば 100% これから先すぐ電気自動車にしますよっていうね、ニュースが入ってきたりとかね、
はい、
今非常に経済的に豊かであると、
はい、
最近ちょっとずつね不景気だっていう話もありますが、それでもやっぱりね、ここに来てすごい成長してますよね、
はい、
でこれ中国は環境問題にもしっかり目を向けていて、まあこれ表向きなのかもしれないだけかもしれない、分かんないです、これはね、中身は中国政府の中身は分かんないですけども、でもしっかりとそちらに取り組んでいて、先ほどご紹介した自然エネルギーの割合が日本よりも多いっていう、こういうちゃんとした数字的な結果が出てると、
なるほど、
これは事実なのでね、
そうなんですね、
これはしっかりと認めてあげなければいけないことかもしれませんね。
本当ですね、はい、逆に日本が頑張らなきゃって感じがしますね、
うん、そういうことですよね、でさらに話をね進めましてね、
はい、
じゃあその自然エネルギー再生可能エネルギーを 使って発電しましょうと、地球に優しいと、環境に優しいと。でも皆さんどうでしょうか、自然エネルギーを使った発電ってちょっと高いんじゃないかと、コスト高いんじゃない、だから火力に頼ってんじゃないかという、なんとなくそういうイメージを皆さんお持ちだと思うんですね、
はい、
うん、石炭はやっぱり割とこう安くね手に入ったりするものですもんね、
はい、
じゃあその自然エネルギー、再生可能、可能エネルギーのコスト、ちょっとねこれもね、今度はこれはね経済産業省、
はい、
資源エネルギー庁、
はい、そこから出てるわけですね、ちゃんと
出てます、データ出てます、
はい、データ皆さんもぜひねご覧いただきたいと思いますが、はい、はい、
風力発電のコスト、
はい、
かかる、まあ、費用ですよね、でこれがですねもう圧倒的に減っているんですよ。
安いってことですか、
うん、それからもう一つ太陽光発電、
はい、
うん、これもあの太陽光パネルがねやっぱり高くて、
はい、
ちょっと手が出ないというね、あの方も多いと思います、そういう企業も多いと思うんですが、
はい、
これも確実にコストは下がってまして、
はい、
1キロワット時にかかる費用2009年は35円ぐらい、
うん、
2017年は10円ぐらいです。
そうなんですね、
うん、
これはちゃんと活用すべきことなんですよね、コスト的にも、
うん、なので、
うん、
その、まあ、コスト面も含めるとどんどんどんどんこの二酸化炭素を排出をしない自然エネルギーを使った発電に向けてのベースは日本は揃いつつあるという事実があります。
そうなんですね、改良もされてどんどん良くなってるっていうことですよね、うん、これはね、
なのでその自然エネルギーを使った発電によるその電気というのが、
はい、
高いということはもうほぼなくなってきている
んですね。そうなんですね、
少し前にもこの番組でも取り上げましたね、スミレ発電所という ね、
はい、ねお越しいただきました、
宝塚でしたかね、
はい、
ご自分でも電気をどんどん、うん、土地をね借りて作っていると、うん
ね、
自前の電気を作っているというそういう取り組みがあったり、
ありましたね、
でこれがどんどん、はい、広がっていくには当然このコストを下げてない、うん、いかないと実現できないわけで ね、
そうですね、
成り立たないわけでね、そういうベースは揃ってきているということなんですね、
はい、
でここでリスナーの皆さんにもう一つだけ情報をお届けしますね、
はい、
今はその電力は自由化されているんです。
あ、まあ、そういう話もね、
これも聞いたことね、あるかなと思うんですけども、はいはい、ですのでその別の言い方をしたらですね、何で自分が使う電気が作られたか、
何で作られたか、
うん、まあ、もちろん水力、はい、ね、原子力、火力、太陽光、風力、はい、いろいろありますが、
いろいろありますね、
それをちゃんと確かめて、うん、自分が使う電力を好きに選ぶことが今できます。
そういう時代になったんですね、
うん、普通電気って言ったら某電力会社何々電力と契約して、
はい、
もうこれ昔からそうじゃないですか、
は
い、
もう今なお、まあそれが主流だとは思うんですけれども、うん、
でもそうではなくて、今たくさんその電力を供給する会社がありましてね、
はい、
である会社はみんな電力株式会社っていう会社があります。
そういう会社、ね、
分かりやすい会社名の会社がありますが、
分かりやすい名前ですね、はい、
こちらはですね、簡単にネットなどで手続きをするだけで、
はい、
自分が使う電力を好きに選ぶことができます。
電力も選べるわけなんですね。
選びます。ここの発電所の電力を使いますって言ったら、
う
ん、はい、そういう形にすることができるんですね。
そうなんですね。
でさらにその例えば自分が選んだ発電所に寄付をして応援することもできたりとかね。
なるほど。
もう本当に今まで の、何でしょう、固定観念をもう本当に取り去らないとついていけないぐらい世の中が変わってきてる、
ね、いや知らなかったっていう方多いと思いますね、
うん、ぜひ検索してみてください、
はい、
みんな電力、ね、
例
えば他にもたくさんありますからね。
あ、もうエネルギーでなんか聞いたらいいかもしれませんね、
う
ん、検索を、
ね、自分たちが使うエネルギーはやっぱりちゃんと意識を持って選べる、そういう時代に今なってる、
うん、
ということもぜひね、
はい、
この番組から皆さんにお伝えしたいと思います。
本当ですね、はい、ぜひ皆さん知ってください、
は
い、
今日はね電気のビリビリのお話でございました、は
い、ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて月が変わりました、毎月ですねこちら番組の方からプレゼントを皆さんねリスナーの方にお届けしているわけなんですが、はい、月が変わったので1月分の発表をお届けしたいと思います、
はい、
先月はステンレスボトル5名様ですね5色あります。
はい、どの色が当たるかはお楽しみということなんですが当選者の方発表したいと思います、
はい、
まずお一人目丹波篠山市の酒井美智子さんおめでとうございま す, います
ついこの前僕行きました。
ボタン
鍋食べに
あらいいですね。
もう美味しかった。
いや美味しそう。
季節です。
本当ですね。
ありがとうございます。
さあそして続いてはラジオネームのりぴーさん、神戸市東七区からいただきました。
ありがとうございます。
おめでとうございます。はい。そして神戸市北区の次山正樹さんおめでとうございます、
はい、おめでとうございます、
はい、3人目の方です。はい、そして4人目の方はラジオネームあじさいなめさんおめでとうございます。
おめでとうございます、
は
い、
そして、鳥はですねもう一方いらっしゃいます。この方はラジオネーム、よしさんです。おめでとうございます。よしさん
おめでとうございます、
はい、京都の伏見区からいただきましたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、以上の5名の皆さんに、ステンレスボトル5色、うん、どれが当たるかは待っててください。
お楽しみにということですね、はい、ぜひお待ちください。はい、そしてですね今月のプレゼントなんですが、はい、このステンレスボトルめちゃくちゃ好評でして、ね、たくさんいただいて、
はい、
今月もですねこのステンレスボトル5色ありますのでね、
はい、
そちらをプレゼントとして皆さんにお届けしたいと思います。
ですね、もうどの色が当たるかもしかしたらこう全部5色当ててしまおうとか言って応募いっぱいいただいてもいいですね。
そうですね、
はいはい、何度もいただいてもいいと思います。おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、またファックスでは078-361-0005 078-361-0005、またメールではまさきアットマーク jocr.jp まさきアットマーク jocr.jp こちらまでどしどしご応募ください。
はい、お待ちしております。ということでまさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。